今日の川柳どうだい、泣き人村はナイスだろう。株式会社クガニプレゼンツオリジナルはエコのお時間でございます。さあ今日はついに山が動きました。今日のゲストはこの方。
どうもオリジン芸人の須田郎です。よろしくお願いします。
よいしょ、まさか須田郎さんに来ていただけるなんて。
まさかですよ、
はい、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
もう大きい声出していいからさ、いつもみたいに。
はい、大きく
なんか自己紹介のなんかあるさ、なんとかなんとかって
やってましたね。
あれやっちゃって、
じゃあ行きましょう、はい、座りながらです。
はい、
どうもネタライバーの須田郎です。キラ、よろしくお願いいたします。
よいしょ、はい、やっぱりいいね。
いいですか、
春が来たなって感じする。
そうですか、
うん、やっぱこれ聞いたらもうそんな季節かっていう
まあそうですね、春といえば
春が来たなって感じしましたね。皆さん今の
来ましたね、春が
来ましたね
来ましたね。
今回の冬はどうでした、どんな冬でした、須田郎さんにとっては。
そうですね、今回の冬はやはりちょっと心が寒くなると言いますか、う
ん、
はい、
あ、なるほど、気温だけじゃなくて、
気温だけじゃなくて
やっぱり春が来たなって感じするな須田郎の話聞くと。
春が来ましたね春が
来た。さあ春を呼ぶ芸人須田郎さんですけども、
はい、
もうちょっと自己紹介というか、まず年いくつだっけ。
そうですね、うん、今33歳です
ね。33歳、今年34
になります
。4で、うちの岸本の1個下か。
そうですね、1個下になります。
なるほど、でお笑い何年目オリジン。
もう今年2年
入ったのか、何歳
入ったのが30、
西暦とか覚えてる。
覚えてない、2020年なので。
2020年、
はい、なのでもうほぼこの今の時期、うん、コロナの時期じゃないですか、その時期に入ったぐらいなので、
は
い、
ああそっか、そうだよな、なんかネタ見せ、
はい、
須田郎ぐらいから動画にしようみたいな変な、
はい、そういうなんか習わしじゃないですけど、この監修という、
そうだよな、
はい、ルール
だった。思い出した、そうだ、須田郎が入った時にあのネタ見せできんな、どうするみたいな、
はい、
ところで初めての動画ネタ見せ。
そう、
芸人だ。
そうです、
春ですね、
春ですね
いやこれは春だ、
春ですよ。
2020年
に入って、多分今年でも入賞から2年になります。
20年2月とか3月とかだっけ。
そうですね、正式には4月入賞です。3月の時は面接だったので、う
ん、ああそっかそっか、まさに沖縄でもコロナがあって
っていう時に
お前が連れてきたんか。
いや連れてきてないですよ、私は連れてきてないですから。
連れてきてない、
勝手にやってきたんです。
そっかそっか、そうだな、2020年、じゃあちょうど俺と芸歴20年違いだ。
そうですね、20年違いになります。
そうだね、俺が2000年の9月に入ってるんで。
そうです、ということは19年半。
うん、まあまあまあ、まあまあ、西暦でいうと20ね。
20年、
ね、失礼します。こういやもう20世紀最後の大物って自分で言って、
はい、
2000年の12月にデビューしたから俺。
相当
ギリギリ20世紀デビュー芸人。20
世紀ですよね。
そうそう、まあ、ステージ自体は11月の、まあ、起承転結以外でデビューしたんだけど、
はい、
まあそうね、あんななるかもう俺22年になるんか、俺
22年目、
やがて丸22年
です、
どうよ須田郎、じゃ2000年に入ってもうすぐ、じゃあ丸2年か
2020年に入って丸2年なんです。
どうこの2年間どうだった、自分が思い描いてた芸人生活と。
そうですね、やっぱり最初入ってくる前は、うん、やっぱり芸人という憧れがありましたので、
はいはいはい、
もう自分だったらどうにかできると思ってしまったんです
よ、ね、うん、俺がこの沖縄お笑い界を変えてやると、
まあちょっとどうなるかみたいな感じでやったんですけど、
はい、
最初入ってきてやっぱりね、下積みといいますか、うん、半年近くですかね、3ヶ月4ヶ月、はい、ずっとネタ作り期間かったんですよ。
ああ、デビューまでね、
デビューまで、
はいはい、オーディションがありますから、うちデビューのね、はい、
そのオーディションの中のネタ作りが大変です。やってくれ、あれ自分これで大丈夫なのだろうかみたいな。
これ何、今手の動きはステーキでも食べてたの。
そうですね、これステーキで、違うネタ作りです。
映像見れない皆さんすみません、
ね、すみません、
はいはいはい、
やって、うん、ちょっと挫折した時期は、あ本当に俺大丈夫だよね、うん、ここでみたいな。
デビュー前とか、
デビュー前に、うん、ネタ見せして、うん、でその先輩芸人の皆さん見せるっていうのがあったり、はいはい、まあ、1個ずつやると、
はいはい、うんうん、
その時まではもうちゃんとネタ見せして先輩芸人からアドバイスもらうっていう点数つけるっていうのがあったので、その時から大丈夫かな、自分でやっていけるかなってなって、
はい、
なんとか吹っ切れたのがもうギリギリだったの、6月だったんですよ。
あ、デビュー6月のデビュー
前ですね。
デビューの前の月、
もうオーディション月です。
あ、
でやっとデビューだってなった時に、うん、まあ、先輩芸人が、
はい、
コロナにかかりまして、
ああ あ、でデビュー1回流れたんか。
デビュー本当は7月デビューだったんです
、元々。うん、そう、7月にな、まあ名前言ってもよ、ピロンピロン下座とか、
はい、7月の起承転結のデビューです。
はい、
でリハーサルもしました。
うん、
そしたら
ライブ当日会場にも入ってな。
はい、
うん、
リハーサルもしました。
はい、
そしたら緊急事態が発生したと。
はい、
ピロンピロンさんが熱出したと。
はい、
でどうするか、
うん、なりましたね。
はい、で、まあ、中止ということで。
そう、本当直前だったもんね。4時過ぎ5時ぐらいか。
そうです、
ね、7時からライブ開演のところを、はい、ギリギリでもうすいませんうちの芸人が熱出しましてって言ったら翌日か陽性でしたっていう。
陽性でした。
ので、で当時沖縄でも、はい、そんなにいなかったんだよね、2020年の7月って。
そうですね、それでもなんか数人、十何人かとか
ぐらいの時だっけ。
時です、
ね、あんな少なかった。まあまあまあ少ない時で、
少ない時です、ね、
ピロンピロン新聞に名前載ったもんね。
なってましたね。
オリジンコーポレーション所属芸人ピロンピロン下里さんがコロナ陽性っていう、はい、それぐらいの時代だった。今もいちいちね、俺なんかコロナかかったとって新聞に載ることはないさ。ベンビーさんがコロナかかりました、津田郎さんコロナかかりました、あの時ピロンピロン新聞に載ったからな、
はい、
ぐらいの時で。じゃあデビュー1回流れたんだ。
流れて、
うん、
ちょうど 翌月が動画だったんですよ、うん、翌月から配信ライブ。
そうね、お客さんも入れずにってことか。
でそっから一応芸人デビューとしてはその配信から、
うん、
舞台デビューが10月からなんです。
あ、そっか、8、9はお客さん入れなくて、
入れなくて
10月にはお客さん入れて、
こっから本格的に舞台デビューって感じです。
おお、何何、挫折。じゃあこのオーディションの前の月まあ挫折というか大丈夫かなと思って、実際デビューしてから、あ、やっていけるって、
やっていけると思ったんですけれども、
ですけれども、はいはいはい、
まあなかなかね。
そっか、お前の折れ線グラファジはちょっとデビュー前にガクン落ちて、デビューしてからおいけるわガーンってやってデビューしたんだけど、やっぱりガーンって
ま
た落
ちて、そういう格好して防戦です。
なるほどね、防戦さん、
いいってことです、
前平防戦。
はい、前平防戦です。
いや防守な、
防守ですか。失礼しました。
ダディな会長、
失礼しました。
前平防戦何かなと思った今
なんか防戦あれ、
そうそうそう、そっか。
はい、
じゃあ思い描いてたほどの結果は今のところ出てないわけね。
でもちょいちょい出てるなっていうのを感じて、
どうなりなりなり、
やっぱりちょこちょこ、はい、そのラジオあれじゃないですか、
ねはいはい、
FM 那覇さんとか、うん、他のラジオさんに呼ばれることがちょっとずつ、はいはい、あ、自分の中でも経験として、
なるほど。これ告知以外でもある？
告知以外でもそうですよ、ほとんど告知
以外、ほとんど告
知以外もありました。ピンチヒッターとか。
おーおー、すごいらし
い、はい、
でもお前ちょっと合格ライン低いかもしれんな。
低いですかね。
それゲストちょいちょい呼ばれて、おお俺来てるぞみたいな。まあでもそっか、でも2年でゲストとかってちょっと早いかもな。何出た？
やっぱりあのオリジンさんの、あの、
うん、オリジンさんのってお前他事務所みたいな言い方するな。
すいません、
うん、オリジンの、
あのその、うん、ゴジラオリジンアワーとかオリジンチャンプルとか、その
はいはいはいはい、
で一時期12月ですかね、12月は、うん、その純選手と一緒に、うん、やってたの木曜のオリジンアワーですね、
はいはい、
を3週連続でずっと
ピンチヒッター、はい、もうじゃあお前のもうもはやピンチヒッターじゃないよ、3週出たら。
3週出て、
スザローのオリジンアワーでいいさ。じゃあ
それができないんですよね、なかなか。
なんでか3週出たらもうお前
あの緊張しちゃうんですよどうしても。
そっか、今日は緊張は、
緊張してます。
してるわ、
やっぱもう憧れの先輩ですから。
こっちちゃえお前それ緊張かもしれんな、いやでもスザローどうかね、
はい、
緊張、あ、まあまあ緊張する、あんまり緊張って感じには見えないんだよな。
見えないです
か、うん、ただの変な人って見えるかな。
あ、変な人ですか、やはり
やはりね、
やはり変な人です、
ね、これはいっぱいありますよ皆さん、まあ、オリジナルでも話したことあるかな、スザロー列でいっぱいあるからな。
ありますね、なんか他のなんか番組でもおっしゃってましたもん。
そうそうそうそうそう、いろいろあってな。
はい、ありましたね。
ああ、お前ツイッターでも AV 女優の話するのやめた方がいいんじゃないかみたいないやーいやーみたいな。ないやだ、そういう路線で行くのは、まあ、エロ芸人で行くんだったら別にいいよと、そういう路線でね、うん、いいけど、いやそういうわけじゃない、あそういうわけじゃないんだったら、まあ、得しないし、はい、よっぽどね、
そうです
ね、うん、AV 大好き芸人とかっていう路線で行かないんだったら、そんなに多分得はしない。ただのスケベって全然得はしないから、
そうです
、それを芸風としてやらないんだったら、ちょっともうやらない方がいいんじゃない、いやー
って言います、
ね、いやいやいや、なんでそこで意地張るのみたいなね、
はい、
いやちょっとそれはちょっと、いやでも、事務所に言われたらやめます。いや先輩が言ってもやめるのに事務所が言ったらやめる、それ何
ってい
うね。
何ってなんですか、
お前の LINE な、あとおにぎり買ってきて事件な、
ありましたね、おにぎり買ってきて、
あれは面白かったな。 ラーメンがまずトムヤムヌードルだったっけな俺。
そうです。トムヤムヌードル、
まあまあまあ、ヌードルをお願いして、まずそれだけお願いして、はい、なかなか帰ってこないなと思って電話して、そしたら今コンビニです、あ本当ちょっとごめん、そのトムヤムヌードルだけでいいって言ったんだけど、ごめんおにぎりも買ってきてって言って、
はい
ね、そしたらスザローが、わかりました、味何がいいですか、あじゃ あの 梅以外でお願いって言ってね、
はい、
そしたらスザロー帰ってきました、500円渡してこれ買ってきてって言って、で帰ってきました、そしておそろそろ何で買ってきたんだっけお前、これでいいですかみたいな、
はい、
違うラーメンなんだけど、はい、まあいいよ、OK、ありがとうって言ってね、まあ、ちょっと違うけどいいよ、まあまあラーメンありがとう、あおにぎりはあおにぎりこれですって言って、まあ、梅以外とは言ったけど
塩
そう塩おにぎり梅以外ではあるけど具は何にします、味は何にしますみたいなところで、普通梅以外で塩っていう発想なかなかないなと思って、
はい、
まあまあいいや、 OKOK、 まあ確かに俺梅以外って言ったしね、ありがとうっつって、でちょっと食べ始めたんだけど俺ずっと引っかかっててね、あれ500円渡したけどお釣りないなと思って、
はい
ね、それはまあお釣り、あお釣りですったら、これぐらいね、お使い行ってくれたからってあげようと思ったんだけど、はい、一向にお釣り出さんなと思って、ね、
はい、
そしたらお釣りは、あはい、あります、あ本当はお前、ね、なんかちょっと自分でなんならちょっと出したぐらいのテンションだったんだよね、うん、あれおかしいね、これとこれでちょっと足りんかったんかな、あお前ほんと自分で出してないよ、ちょっといや大丈夫、あじゃあお釣り、あお釣りあります、はい、すいません、いやあるやし、なんでさっと出さんかなと思ってね、なんかちょっと気持ち悪い、あるんだお釣りありがとう、じゃあこれはいお使いでくれたからありがとうって変な流れだってな、
はい、
で今度は塩おにぎり食べながら、まあ俺がフォローのつもりで、あやっぱり塩おにぎりは米の味が一番わかるからいいな、そうなんですよ、いやそうなんですよじゃないよお前、
はい、
っていうね、
あの時は相当テンパってましたね、
面白いな、でそんな変なところもあれば、はい、また俺の笑いじわを聞いて、芸人では唯一涙した男ですから、
はい、
ね、
はい、
感動の涙を
感動の
流してくれて、歌で泣いたの2回目だったっけ、人生で、
人生でそうです2回目でした、
ね、2回目、1回目誰だった、
1回目平井堅さんの瞳を閉じてで泣いてました、
ね平井堅さんに並んだってことですか、僕は、
そうですね、並んでました、
ありがとうございます、あの声出していこうか、
あ声です、緊張で声が出ないんです
いやいや声出していこう、ね、もうちょっと近づいてもいいし、もう声ちっちゃい声でやるんだったら、はい、マイクにね、
はい、
はい、ありがとうございます、じゃ あどうしようかな、スタローの話もうちょっと聞こうか、で出身がチャタン、
チャタンです、
はい、ずっとチャタン、
ずっとチャタンです、
高校は、
高校もチャタンで、
チャタン高校、
はい、
チャタン高校といえば今アリンクリン、クリスか、
はいはい、
クリスチャタン高校よね、
そうなんですか、
そうだクリス、うちで言うと鈴鹿サーキットのサーキ
ー、あーサーキーさん、そうですね、チャタン高校出身、
うんうん、そうそうそう、ぐらいかな、まあ、もっと前で言うとオリジン芸人で言うとヤスーっていうのもいたんだけど、
はいはい、
うん、だって学生時代はお笑いやったりしてたの、
学生時代は、うん、お笑いはやってなかったんですけど、うん、よくいるじゃないですか、ちょっとお調子者といいますか、はいはい、必ずクラスちょっと教室使うからっつってわざわざ体育館からラジカセ持ってきて曲流して適当になんか踊るみたいな、
お
やったりとかしてました
、あお前そんなタイプだった、
これも、はい、やってました、
へえ、俺暗い高校生だったんかなと思った、
なので一応高野祭の時とかは、うん、もうちょうどタモリさん憧れなので、
うん、
わざともう、ま、ワックス真ん中分けして、うん、わざと医者の服があるじゃないですか、
まあ、視界っぽい、
はいはい、着て、うん、サングラスも作って、うん、高野祭ではっちゃ、けて、
あお前そんなタイプだったんだ、見えないな、分からんもんだな、なんか静かに友達もいないままこう過ごしてきた男かと思ってた、
いやこの時はそこまでパーってやってましたけど、
へえ、じゃあ学校の人気者
ではなかったです、
ね、人気はなかったけど、
人気はなかったけれども、うん、ちょっとなんかやってるなこいつみたいな感じの、
ああ厄介者だ、
厄介者ではないと思うんですけども、
嫌われ者だ、
嫌われてたのかな
っていやじゃないよ、でもそんな感じだったんだ、
やってましたねそういうことを、
へえ、じゃあ同級生に聞いたら、あだ名何だった、何て呼ばれたの、
あだ名は普通に須田くんとかそういう感じですよね、
須田、名字が須田だっけ本名、
はい、須田なので須田くんとか、
へえ、じゃあ同級生に須田知ってるって言ったら、あー
みたいな感じになるか、うん、ああみたいな感じになるかどっちかです
よね、今2つの差がよく分かんかったんだけど、
あいたなーみたいな、
あいたなーぐらいの感じ、
いたなー感じです、
すごいね、ちょっと恋愛遍歴も聞きたいんだけど、
恋愛遍歴ですか、
うん、はい、彼女的なのはどうなの、
彼女的なものは全くですね、
全くない。
いいとこまでは行くんですけど、
はい、いいとこってどれぐらいなの、スザローのいいところ。
自分なんかもう結局その女と仲良くなるまでは行くんですよ。
おうおう、
仲良く喋ったり、はい、たまに一緒に帰ったりとか、
うん、お二人で、
まあそういうのもありましたね、確か
に。ああすごいでしょ、さすが須田君、
ただもうその手前でも終わるんですよ。恋人ではないけど友達だったらまだいい、うん、恋人としてはまだちょっとみたいな。
告ったことがあるってこと？
わあ何度もありましたね。
全部玉砕？
玉砕です。
うわあ。それもうちょっとマイク近づこうと。
マイク近
づこう。体ごと。
すみません。
多分声が遠いな。ああ。同じ人に？
いや、別々です。
じゃあ、恋大きい男ではあるんだ。
はい。
どんなタイプが好きなの？
もう今までと、今ではちょっと違ってて、今まではやっぱり、すごいおとなしめで、ちょっと優しい感じの人で、
はいはい、
髪型はストレートロングっていう。
もう決まってたんだ、それも。
もう決めてました
ね。あ、じゃあ、告ったのも全部そのタイプ？
ほぼストレートか。もう黒髪でストレート、ちょっとそこに近いとか。
変化球はなかった？
わ、なかったですね、
全部ストレート。まっすぐ勝負。
まっすぐ勝負で。
さあ、すごいね。
出ましたけど。
上原浩二。
で、ごめんなさいって。
あら。そうか。藤川球児がよかったか。
ああ、藤川球ですかね、もう。
お前もう全然理解して帰ってこんやし。
すいません。
まあ、ストレート勝負だったわけだ。
まあ、勝負でした。
で、それが今は？
今はもうないですね、うん、全然。
あ、違う、好きなタイプ変わったって言ってた。
あ、好きなタイプは、うん、そういうおとなしめよりちょっと強い感じの人、はい、ギャルではないけどちょっとオラオラ系ではないけども、はいはい、なんかちょっと強い、意志が強いというか、
は
い、
なるほどね、
私は引っ張っていくよみたいな感じのが。
引っ張られたいんだ。
引っ張られたいんですよね、私は。多分そこに好かれるというか。
付き合ったことはないじゃん。
ないですね。
なんでだろうね。
なんでなんですか、
ね、なんとも自分の中で
やっぱりその話的にはもうずるいけども、うんうん、やっぱりなんだろうな、うん、そういう友達付き合いだったら結構仲良くできるけど、
はいはいは
い、いざそういうお付き合いしたら、うん、なんか面白くないというか。
じゃあ 今スタートは、話は面白いけどから始まったんだけど、最終的にやっぱよく話、ぱっと見面白そうなんだけど、よく話したら面白くない、
はい、面白くない。
自分これ自覚症状、
自覚症状ですね。
そ、
大学の時言われましたかね。
あ、言われた。
大学の時には、うん、結構先輩の彼女さんがいて、うん、その人と仲良かったんですよ、
はいはい、
で高校相談、恋愛相談したりとかしてたんですけど、うん、でそこで一言言われたのは、うん、須田郎君は、うん、まあ、友達としては付き合いいいんだけど、
はいはい、
恋人としては付き合いない、う
ん、おう、
っていうのを受けて、
うん、いやいや、だから違う面白くないって言われたの。
そうです、もう面白くない、うん、それぐらいちょっとなんか、お、まあ、ちょっとみたいな感じの遠慮されました。
今ちょっと俺にカメハメハ出そうした。
そうですね、ここに溜めて。できない、できない、できないですよ。できないですよ。
ノリツッコミの達人です。
いや、大してそんな、大してそんなですよ。
まあ、もうすでに皆さんお気づきかと思うんですけど、はい、なかなか投げたボールが返ってこないで同じ須田郎なんですよね。
打ちっぱなしなんです。
いや、でも俺はそこに須田郎の芸人としての可能性というか、
はい、
感じるよ。独特な感じ。
独特な感じです。
声も面白いさ。
いや、
声面白いよ。
面白いですかね。
そうだと思う。面白くないって言われたでしょ、はい、俺も小学校の時に高志くんはひょうきんではないって先生に言われてるからね。
そうなんですか。
そうなんですよ。
ひょうきんではない。
ひょうきんではない。
これ通信簿とかに書かれ
てる。呼ばれて自分の長所。お前、俺のこのエピソード初めて聞く。
何度も聞いてます。
そう、あの、はい、道徳の時間に自分の長所、ひょうきんって書いた先生に呼ばれて、たかし君はひょうきんではないっていうエピソードございましたよ。
ああ、なるほど。
なあ、元気ない今
日。緊張してるんです。
本当。面白くない？
面白いですよ。ベンディエさんの話面白いですか？
いやいや、俺が面白いかどうかじゃなくて、今日ここに来てオリジナルはがってことよ。
面白いですよ。
面白い？泣き人何回目？
1回目です。
初めて？
ここに来たのは初めて。
違う、だから泣き人。
泣き人ですか？
皆さんお気づきだと思うんですけど、投げたボールがなかなか返ってこないです。泣き人は何回目？
泣き人も初めてです。
あ、泣き人さんにして初めて？
はい。
そう。と通過は通過したこともない。
もう元部止まりでした私は。
元部、まあそうね。
そうですね。
元部止まりというか、元部通らんで泣き人来ることもできるんだけど。
私はちょっと元部通ってきちゃったので。
元部止まりとか、じゃあ元部には行ったことあるんだけど。
泣き人には行ったこと。あ、もう初めて今日。
初めて来た。
はい、来ました。
どうね、来てみて。
すごいですね、本当に。
すごいでしょ。
もうすごいの一言です。
すごいの一言じゃなくてもう一言もらっていい？
もう一言なんかすごいなんていうの緑が大きくてねみたいな感じの、
はい、いやいやいや全然
思いついてないです今もう緊張しすぎて。
あ本当何でもいいんだよ自然がやっぱね緑が今言ったけどうち、まあ、ここは泣、まあ、き人の中でも、まあ、久我にファームはね、はい、ちょっと緑があったり川のせせらぎがとか鳥の鳴き声がっていうのは、まあ、すごいところではあるんだけど、
ありますけど、
いや泣き人とか泣き人定石もあるし海も綺麗だしさ、農年始が泣き人村っていうキャッチフレーズがあって、はい、まあ、何もないけど泣き人村、そこには泣き人の自然があり泣き人の人がいてっていうような感じなんで、はい、ぜひまた遊びに来てくださいよ。
分かりました、ね、
ということで今日のゲストは須田野さんでした。
ありがとうございました。
早いな、まだ始まって、ま、
そうですか、
そうよ、まだ20分ぐらいしかやってないんだから。
あそうなんですか。
そうよ、一旦じゃあここでムービー見てもらいましょうかね、
はい、
今日は岸本さんから動画が届いております。ご覧ください、どうぞ。
はい、どうも、沖縄市が生んだ宝物、岸本です、よろしくお願いします。今回ですね、何をしてるかと言いますと、昨日ですね、3月13日、久我に何でもフリーマーケット開催されまして、無事、大盛況に終わりました。ありがとうございます。はい、来てくれた方、本当にありがとうございます。で、今ですね、その片付けをしております。で、今どの片付けをしてるかというと、この事務所があるんですけど、そこの、向かって右側にテーブル置き場、椅子置き場とかあったんですけどもね、それを、まあ、トラックに、ね、詰めて、で、左斜めにあるコンテナがあるんですけども、そこにね、今置いていってます。それをどんどん今から片付けしていこうかなと思っております。で、今回ですね、須田郎さんがゲストで久我に来てくれてるということで、須田郎さんにはですね、須田郎くんですね、年下なんで、須田郎くんには、3品何かを売りつけようと思ってるんですよね。で、まず須田郎くんに売りつけたいものは、奥にある、とても高級のソファーですね。で、テーブル。で、あと何にしよっかな。洋服とかもいっぱいあるんですけど、この衣装室でもいいかな。だけど、もっと高いの須田郎くんには売りつけたいですね。何にしよっかな。こちら、じゃあこちらにしましょう。アクオスの、こちらのテレビを。売りつけたいと思います。須田郎くん、よろしくね。じゃあ、これで以上となっております。沖縄市が生んだ宝物、岸本でした。須田郎、頑張ってね。お疲れ様です。
はい、ということで、岸本からの須田郎へのメッセージ。
届いてましたね。もう
届きましたね。しかし、あいつ、須田郎に高いもん売りつけるっつって値段を全く言わないっていうね、
はい、
そこ行ってからの高さよがな、
ありましたね、
いくらよやっていうツッコミになっちゃうね、
常に値段隠した状態で映してましたから、
ね、いや本当にあのテーブルがね、でも言っても、はい、ソファーがいくらだったかな、まあ、あのテーブル前にあった大きいやつ、はい、あれも外国製でいいやつなんだけど1万6000円とか、まあ、お買い得だったりするんで、はい、テレビも安くで あるんで、もしよかったらこの後 ね、
そうです
ね、あの今日までは、そう、昨日あの岸本が言ったんですけど、この収録日の前日、はい、3月13日日曜日に久我のフリーマーケットやりましたよ、第2回、はい、おかげさまで本当にもうたくさんの人来ていただいてね、
はい、
まあ、2回目だったんだけど、うん、よかったですね、本当にキッチンカーもまた出て、
はい、
でそれも呼んでからもう一泊させようかなと思ったんだけど、
はい、
ね、次はぜひ前日に来てから一泊してってよ、
そうですね、次は、うん、
ぜひね、でここ、フリーマーケットで昨日チルドキ RBC の、
はいはい、
にも電話出演させていただいて、
はい、
聞いた、
あまだ聞いてないです、これから聞こうかと思
って、出たのは知ってる、
出たのは知ってます、
あ知ってんだ、お今なんか聞いたようなリアクションとかあいやいやいや
出たのは、
そうちょっとね告知もさせていただいたりしたんですけど、はい、ぜひまたあのうち不要院回収で今、
はい、
やってまして、3月から4月にかけてもう引っ越しシーズン、はい、新生活始まりますと、はい、いうことで、結構ねまあ、クレソンも育てながらあの不要品の回収もやってますんで、ね、ピカップトラックに詰め放題いくらみたいなプランもありますんで、はい、だからもうゴミのなんていうの 仕分けじゃなんて言ったっけ、分別、もうしないでもトラックに乗るだけ乗せてもらってっていうプランもありますんでね、はい、ぜひ詳しくは久我にファンまでお問い合わせいただければと思ってます、はい、電話番号0980-51-43、あ間違えた、あ間違えた、もう一回0980-51-5380、ね、ゴミ合わせの5380で、あ頭から言うよ、0980-51-5380番まで。まずはね、あのこんなのがあるんですけど、テレビが何台あって、ベッドがあって、回収いくらですかみたいなね、あの伺いますんで、ま、あそう、これまたね、何回も言いますけど、勘違いして、渡したらお金もらえると思ってる方がいらっしゃるんですけど、はい、やっぱ処分費用とかも出ますんで、はい、こちらで、お金をいただいて回収させていただくという形になりますんでね、もしよければご検討ください、岸本もねちょっと疲れた顔してましたね昨日いや大変だったな、準備ももうみんな頑張って現場のメンバーで、うん、そうそうそう、で、今日も朝からもう片付けやったり、デコリンのデコリンでまたゴミ回収行ったりとかして、みんな本当頑張っています。じゃあ、 あのメール届いてるんでご紹介しましょうか、はい、嘘だろうなんだけど今日テーマ、はい、なんか嘘だろうの嘘だろうエピソードある？
そうですね、もうつい最近というか、まあ3日前ぐらいの話
なんです。はいはい、いいね、うん、
まあ、私あの、まあ、点検とか見に行きまして、
点検、
あの車の点検が、
ああ点検出し出したわけね、うん、点検とか見に行ったって 何見たんですか？車点検出して、
はい、はい、点検出して、うん、でその時になんかタイヤの溝がやばいですよって、うん、
はいはい、
でタイヤちょっとひび入ってるんで、そろそろ変えた方がいいんじゃないですか、
亀裂まで入ったらひびまで入ったら、はい、やばいわ、
でいいんじゃないですかって言われて、うん、でその翌週にちょっと、うん、まあ、タイヤお願いしますってことで、はいはい、予約はしたんですね、で行ったんですよ、うん、そしたら、はい、あのその店員さん、まあ、受付の方がコトンとしてまして、はい、どうしたのみたいな、
はい、
あのすみません今日あのタイヤ交換できたんですけどって言ったら、うん、えちょっと待ってくださいねって確認したら、はい、日にち間違えてたんです、
はい、えどっちが、
あのこっちが間違ってたらしくて、あの12、まあ、言うんですけど12日に予約したと、
はい、12日のこの3月12日に予約した
ですけど、
確認、はい、あ12日、まあ、11日に行って、
あのその点検はちょっと前なんですけど、
はいはい、
先週3月5日に点検して、うん、で12日予約で行った、
あ翌日って言ってなかったっけ、あ12日、
まあ、翌週、はいはい、翌週です、翌週12日に予約しました、うん、で行ったら、はい、え12日って予約したんですけどって確認取ったら19日だったんですよ、
2週間後になってたわけ、
はい、そしたら まずやばいなと思って、
まあ、1週間この亀裂入ったまま、
はい、はいはいはい、でじゃあすいませんキャンセルでって言って、うんうん、その後ガソリンスタンドって一応タイヤ交換する
もありますね、はい、
で行ってそのまま行ってきて、うんうん、で、まあ、交換してもらったんです、
はい、
で交換してもらって、うん、そこで言われた一言は、うん、いやよく持ちましたねと、
おじゃあ本当にタイヤ危ない状況だったんだ、
どういうことですかって言ったら、はい、よくこの一つのタイヤで 5,6 年持ちましたねって言われました、
ほうほう、
通常だとバーストしてますよ、
はいはい、
よくバーストしないでここまで持ちましたね、
お
で逆に驚かれたんですよ、こっちは嘘でしょ、
はい、
みたいな感じで、
はい、
そんなに持ってたのってもう全然分かってないんですよ、こっち
は
分かってなくて、そんだけ持ってて、はい、なおかつバーストしてないのはまれって言われたんです、
やったじゃん、
それ次からは 2,3 年効果でお願いしますねって言われて、そのまま帰りました、
あなるほど、嘘だろ、ええ、嘘だろお前、
今回で 5,6 年回してたんですよ、しかも4本とも亀裂入ってるのにバーストせずに来た、
嘘だろお前、
本当だよ、ね、これ嘘のような本当の話なんですけど、
ね、でもあれか、そうか、今事務所稽古がないからあんまりね、はい、遠出はしないんか、
そうです、遠出もせず、もうほとんどバイト先ぐらいに行くぐらいなので、
バイト先ってどれぐらい近いの？
そうですね、まあ大体片道30分とか、
ね、遠さよ意外と遠さよバイトにしては、
全然そういうのも、
30分だったらなかなか走ってるよ、あそれでもバーストしなかった、嘘だろうのトークですね、
はい、
はい、以上嘘だろうの嘘だろうエピソードをお届けいたしました、じゃあのリスナーさんからも届いてもらっていきましょうか、はい、まずこちら、今日、ね、あのスマホの方に転送していただいております、ベンビーさん、須田郎さん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは、いい上田です、どうも、はい、須田郎さん、
はい、
オリジンアワーエコ初出演おめでとうございます、
ありがとうございま す,
あうす、ライブ気象転結でのピンネタ、ベンビーズキッチンでのアシストなどのご活躍を配信で楽しく拝見しています、そ
う
か、ベンビーズキッチンもねよく手伝ってもらってますもん ね, ま, ね、はい、またリスナージョナさんとしての顔も、うん、ラジオや SNS で垣間見ています、
はいはい、
もしよければお笑いを志したいきさつやリスナーとしてのエピソードトークなどをお聞かせください、今回はメールテーマのネタが思い浮かばず短いふつおたで失礼します、くがにファームのフリマや浦添パルコシティでのイベントなどの様子を SNS で拝見しつつ放送を楽しみにして 来ています。季節柄皆様お健やかにお過ごしください、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとじゃあ、まあ僕の話からいくと、
はい、
そうそう、3月12日土曜日に、はい、浦添パルコシティで SDGs のイベントがあって、はい、SDGs も第2弾をね、はい、やりましたけど、あれ、近いうちハブ沖縄のサイトでもまた新たにコント撮って、あの動画でアップしようかなと思ってますんで、もしよろしければそちらご覧いただきたいと思います。盛り上がりましたね、
はい。
でお笑い志した、そうか、いきさつなんでお笑いやろうと思ったの。
これもう結構さかのぼると、うん、まあ幼稚園小学校になるんですけど、
はいはい、
やっぱりその時からお調子者だったもので、うん、よくお楽しみ会とかあるじゃないですか、集まりとか、
はいはい、
でちゃかちゃかなんか芸人さんギャグやったりとか、うんうん、あの1回やったのはマトリックスの真似やったりとか、
あらお調子も、
やって、うん、その時の同級生、お前もう吉本行った方がいいんじゃないみたいな、
はいはい、
おで 言われたんですよ、
はい。
でもその時はそんなお笑いやるとは考えてなくて、うん、でまあやっぱお笑い番組好き で、はい、でそこから大学に行った時に、うん、あどうしようお笑いやろうかなって思って、はいはい、で親に相談して、うん、じゃあ養成所行こうってなって、
お
東京の
そうっけ、東京の、
渡辺コメディスクールって場所があるんですよ、
はいはい、渡辺、
はい、
プロダクションの養成所、
養成所に、
はいはい、
受けに行きました。
お
で面接したんです
よ。
面接してで合格はしてたんです。
お
してたんですけど、はい、ちょうどこの時期に東日本大震災が起きまして、うんうん、でここで辞めたんですけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱりその東京行って何があるかわからないし、
うんうん、
もしかしたら帰ってこれないかもしれない。
おお、2011年か。
はい、2011年。
はいはい。
でその間もくすぶりながらもずっと10年間やってきて、うん、で今に至る。
はあ、じゃあもう本当に小さい頃からそんな感じ。
そう。
あ、なんかイメージ違うな。本当にそんなのが引っ込み思案でそういうことしてこなかったタイプかと思った。
本当にその時からお笑いが好き。
へえ。俺はまあ暗い子じゃなかったんだけど、こう人前でやる感じじゃなかったわけ。
は
い。まあ人気者だったんだけどね。
はい。ああ、そこはね。人気者なんですか。
そうそうそうそう、一応でも人前でガーってやる感じではなかった、知る人ぞ知る面白い人みたいな感じだったんだけど、はい、そっか、スダロやってたんだね、バンガンね、
まあ、やってましたね、やっぱり滑ってましたね、相変わらず。
ああ、座って滑る部
金メダルですね、そういうの滑る
部。ああ、でも、はあ、そっか、そういう人ってなんとなく見たら分かるけど、分かるけどっていうか感じるものあるけど、はい、珍しいタイプだ、スダロ。ジョンさんとして、
はい、
リスナーとしてのエピソードトークなんかある？
これね、リスナーとしては
、まあ有名な話で言うとね、有名なっていうかオリジナルでも紹介した話で言うと、はい、一度純駆動書店7店の営業一緒に行ってね、
はいはい、
行初めて会った森本店長が、はい、スダロさん普段何されてるんですか、はい、それに対してのお答えが、
リスナーをやっております、
リスナーやってますっていうね、
職業リスナーですっていう
名言が出たところだったり、もともと RBC アイラジオがずっと聞いてたんだっけ。
そうですね、
メインで、
はい、聞いてました、
聞いてて、でその時オフ会とかなんかイベントとか顔出してたよ。
出してましたね。
ジョナさんとして、
ジョナさんとして顔出して
み
て、で今もう終わったんですけど、はい、RBC の人気番組なんか行ったりとかして顔出して、はい、で写真撮ったりとかよくしてます。
はあ、せっかくだからもう好きなタレントさん、
はい、
言っとく。
好きなタレントさん
聞いてるかもしれない、見てるかもしれない、うん、
そうですね、好きなタレントさんはですね、はいはい、タバセンジュさんが好き。
タバセンジュ出ました、元ビビアンジュ。
そうです、元ビビアンジュ
ね、
はい、
やっぱり
やっぱりいいねっ
ね、歌って、やっぱり
って、
いや、ずっと歌って
もう、うん、流し聞きしてるんで、もう忘れてるんですよ、ほとんど歌詞。
またまた、もう車乗ったらずっとビビアンジュ流れてるもんな、お前本当に、
はい、
あっぱれ、あれなんだっけ、原曲のタイトルは。
ね、YPI ですかね。やっぱりいいねって言います
。あ、タイトル YPI？
YPI っていう名前で、やっぱり意味で、やっぱり
こ
う、
やっぱり。あっぱれじゃなかったっけ、やっぱり。
あれは、うん、
あれ別か。
あれはまた、いつあっぱれっていう曲ですよ、
ね。あれ別か。やっぱりステーキの
曲なんです。
やつは、はい、
YPI。
なるほどね、もう本当大好きなんで、
ね、
皆さん聞かなんかね、もし千住の友達だよって方がいたら、ぜひスダローに一回でもいいから会わせてっていただきたい、はい、まあまあ、
まあ、
俺もつながってはいるけど僕からはちょっと紹介できないんで、
ね、
はい、ね、
そうですね、
そういうことです。はあ、俺ちょっとまだあれだな、俺も頑張らんといけん、スダローを美味しく今日調理できてないなっていう感じがする。ごめんな、そう、せっかく泣き陣まで来てもらったのに。
とんでもないですよ、
本当に申し訳ない。 じゃこちら行きます続いて、
はい、
ちょっと来てますよ、ちょっと待ってくださいね、はい、ベンビーさんに今日は初っ端からびっくりドンキーなゲスト須田郎こんばんよイッサだよイッサさんが
ありがとうございます、
ベンビーさん毎日いい天気が続いて気持ちいいですね。そうなんですよ今3月14日現在、
はい、
非常に鳴き陣も晴れ渡ってね鳥の鳴き声も気持ちいいですよ、そして昨日最高のお天気の下で行われたクガニファームのフリーマーケットですが大盛況でしたか。おかげさまで前回のフリーマーケットは大盛況で進行していたものの後半にデコパンチのネタが披露され、後ろに行ってきますね。会場がネタ披露ではなくネタ披露疲れになったと聞いていますが今回はどんなだったんですかね。とりあえずこの辺はミッチーのライブで止めてた方がいいと思いますよやめてた方がいいと思いますよ。さて本日あちなみにこれ結論から言うとデコリンがピンのネタやってね、はい、節カテあるある、まあまあでも盛り上がってましたよ、
はいはい、
節カテあるあるはね結構あの大人のハートを掴んだり話したりしますからね、さて本日のテーマ嘘だろうじゃなかった、訂正して嘘だろう、そうなんですよこれ俺告知の時に嘘だろうって書いてあるけど本当はそう嘘だろうからの文字面から嘘だろう思いついたわけよ。
そうなんですか。
そうそう伊勢さん嘘だろう来た。
あそれ欠けてるってことですか。
まあ欠けてるっていうか、まあ、あえて書かんかったけどテーマ何しようかなと思ったら嘘だろうの字面見た時に、はい、だろうあ嘘だろうにしようと思って、うん、嘘だろうにしたわけ、うん、まさかまさかの嘘だろうがオリアワエコにゲスト出演、番組告知では山が動きますって言ってたけど、クガニファームの近場で言うと泣き陣定石が5メートルくらいずれてないか本当に心配いやだから俺もうスザローは一生来てくれないもんだと思ってたから、
いやいやいやいや、
ね、今バイト忙しいでしょ。
そうですね今も忙しくてです、
ね、慣れてるバイト、
もうデータの打ち込みのバイトをしてる、
データ打ち込みね、
はい、
いわゆる黙々系人気なんでこんなバイト。
そうなんですよ、
ね、うん、俺未だに人材派遣センター登録残ってて、あの来るわけよ仕事の紹介が、人気の黙々系って来るもんね。で実際最初俺コールセンター働いた時はあのコールセンター希望じゃなかったわけ、もデータ入力だったりそれこそ、うん、もう電話対応しないところっていう希望を出したんだけど、うん、やっぱ人気で、
はい、
もう倍率高いわけどこも、ちなみにこういうコールセンターありますけどどうですかっていうのがたまたま興味がある分野だったから、
はい、
あじゃあちょっとやってみましょうかねっつってコールセンターやってみたらまあまあ楽しかったんだけど、ね、黙々系やってるわけですね。じゃあね、先日ヤンビーが前乗りでクガニファーム入りしベンビー邸にお泊まりすることが実現しましたが、スザロ
ー、はい、
あなた昨日は前乗りしてフリーマーケットのお手伝いはした。普通で考えたらもちろんその流れだけど、昨夜はツイキャス配信がなかったようなのでお手伝いの心あなたにはなかったのかな。そうだから本当にもう朝で呼びかけようと思ったんだけど、
はい、
来ないってフリーマーケットやって流れでうちで泊まってみたいな、ね、そしたら今日フリーマーケットの話で2人盛り上がれるかなと思ったりもしたんですけどね、まあ、今回は声掛けせず、まあ、基本的に本当前乗り可能なので、
はい、
ぜひ次回はねよろしく。スダロってミステリーな部分満載なんだけど彼女はいる、女経験はどんな感じ。あやっぱりそこ気になりますよね。もう先ほど聞きましたよ、うん、好きなのは男それとも女、それで言うと、
まあ、女性
ですね、女性だよね、オリジンは以前童貞三重士を命名されたやつがいたけど、かっこもちろん今も健在、今は鉄コンキンビビンバ二階堂も含めてかなり増えてそうだよね。噂ではスダローもそっちの組合らしいけど、あなたの知名度を上げるためにもいろいろ教えて。それでは今日はこの辺でバイバ
ー。
じゃあちょっとツヤっぽい話もしちゃいます。まあ先ほどねいろいろ彼女はまだいたことないって話でしたけども、ね、ちなみに、プーキ
ー、
コトブキパンチ、
はい、
で今二階堂、
はい、
鉄筋二人ともかな、
二人ともって話
ピーチボーイ、あチェリーボーイか、ピーチボーイ桃
太郎、ピーチボーイ
間違えた、桃太郎、チェリーボーイ須田野さんはは
やっぱりそっち側ですよね。
あそうプロもなし、
プロ
あれロープ、
ロープは、
うん、
あれありましたね
ありました、おロープあり、
ただ、はい、ロープでも、はい、あのマットじゃない方なんです。
マットじゃない方、最後までじゃないっていうこと、
うん、これ言ってんですよ、セクキャバの方なんですよ。
いやよくわかんないけど最後までやってないってことね。
やってないです
ね。ああそういうことね。あじゃあチェリーね、
はい、チェリーの方
がいいセクキャバとかで俺なんかの頃はない名前なの、
はい、
おさわり、いわゆる
おさわりです。
あなるほどね、
はい、
あなるほど、 OK 分かりました、おさわりでした、はあるっていうことなんですね、はい、30、今年
4、今年4になります。
まあ俺なんかの頃はやらはたっていう言葉あったんだけど聞いたことある、
やらはたって何ですか。
やらずに二十歳、やらずの二十歳みたいな、
はい、
だからまあ10代で卒業するもんだぜみたいな、
あ
まあもちろん全然いたけどね、二十歳でも経験してないの、うん、だしね今は特にもう多いんじゃない、
多いですよね、なんか、うん、そうです、あんまり出会いの場がないとか言ってなんか、まあ、
出会いの場っていうよりも 出会いの場を求めなくなっていうか、だから草食系が増えたって言われたりするけど、そんなことないだろうと思ったけど、なんかあるみたいね、やっぱね。
あるみたいですよ。
あ、若いうちはガツガツしていいと思うけどね。でもない。
そうですね、全然なくて。
バイト先は？
バイト先も、まあ、そんなにですよね。なんかもうなんか、あの、会う機会もないんですよ。
はあ。え、コールセンターやったことある？
コールセンターは未経験で。
未経験。
はい。
で、これ、例えばこのデータ入力って、こう、席、みんな並んでやってる。
そう、もう席並んで、ただ結構離れてるんですよ、場所が。
あ、席と席は？
席はそう。こっちに行ったら、一席空いて、こっち、人みたいな感じ。
あ、いやいや、要は一席置きってこと。
置きでやって。
そんな離れてないじゃん。
ただもう時間もまた異なるんですよ。あの、自分が多分朝入るとしたら、別の人も昼12時。
二人しかいないの、中継。
何人だろう、3、4人ぐらい。
3、4人
だけど、時間が全部異なって。
あ、そんなもんなんだ。はい、俺、イメージも10人以上はいて、あっちこっちでカタカタカタカタしてるのかと思った。3、4人しかいない。
少ないんですよ。
女性は？
女性は、女性いたかな。一応いることはいるんですけど、その出勤時期被ってないと言うんです。自分がもし月曜日だったらその子が水曜日とか。
あ、じゃあ会ったことない。
あんまり会ったことない。すれ違う程度なので。
あるらしいじゃん。
いや、でも喋ったことはないんです。
まあ、すれ違ってはいるわけね。
すれ違って。
全然会わないみたいに言うからさ、月と水でとか。
月と水で。
すれ違う時にだからなんか声かけたりしないわけ。
いや、声かけれないです。もう仕事モードなの。
みたいな。そこも黙々系なんだ。
黙々系で。
すれ違う時も。
はい。
いや、だからやっぱりこう自分から積極的にってはないんだ。
ないですね。
そっか、ちょっと待って、じゃあその辺はもう次の、はい、今質問は全部言ったかな、医者さんの質問はね。そうそう、じゃあ次ね、次出会いで言うともう先輩が来てます。ベンベンさん、須田郎さん、こんにちは。
こんにちは。
19日は福岡ライブ、略してアンツバです。どうもアンツバさん。テーマ、嘘だろ。今週でマッチングアプリを始めて1ヶ月になりますが、出会いって難しいですね。マッチングアプリを始めてすぐにマッチングが成立して、あ、この間言ってたやつかな、これ。アスカキララさんにの綺麗な人で、嘘だろと思いつつ、自分でいいんですかって聞いたら、全然大丈夫ですと言われ付き合うことに。それでも警戒していた自分ですが、資産運用で仮想通貨取引してますって話から、これはと思いつつやり取りしていたら、はい、アンツバさんもやりましょうと勧めてきたので、あ、これはダメだと思い別れを告げました。
はい、
その子は帰国子女で、あまり日本語わからないと言っていましたが、なんかこれも常套手段のような気がするな。ね、日本語わからないふりしてな。言っていましたが、その後も綺麗な人で、帰国子女の人からのマッチングが数件ありましたが、帰国子女からそんなに来るアンツバさん。
ですよね。
ね、須田郎さん、マッチングアプリをするときは気をつけて、怪しいと思ったらベンビーさんや知り合いに相談に乗ってもらった方がいいですよ。昨日から沖縄在住の方とやり取りを始めました。
おう、
そう、まあ、安藤さん前から言ったわけ、なんか県外の方とばっかりマッチングされるって。
マッチングアプリね、
やったことある？マッチングアプリ。
まあ、ないですね。
ない、別にやってても恥ずかしくないよ、今このご時世。
あ、でも前、SNS でよくやり取りしてた人と仲良くなったことあります。
これどういうこと？ツイッターとか
じゃなくて、ツイッターもやってた時期の前に、まあ、あるブログのなんか会社があるんですよ。
はいはい。
で、そこでそのピグっていう アバターがいるんですよ。
はいはい。
そのアバター同士が会話する場があったんですよ。
おお。
あって、
はい、
で、まあ、自分その時もう 30近くだったんだよ。
近く、20代後半。
20代後半、そうです。25、6ぐらいだかな、その時に。
中盤だな。
で、やった時に、その時ちょっと別、昔はちょっとテレビ局とかで働いてた時期があったので。
あ、須田郎が、
はい、
あ、聞いたことあるわ。
はい。
なあ、なんだ、亀足？
いや、亀足じゃないです。
なんだよ。 あ、その時持ち込み系だっけ。
その時も、その時は打ち込みというか、もう黙々と、あの、確認系ですよね。
ああ、黙々が好きなんだ。
もう
人気の黙々系、確認、
確認、はいはいはい、ちゃんと CM やってるか、ちゃんとテレビ流れてるかってことも確認の。
ああ、そういう仕事があった。
そういう仕事があったんですね。
へえ。
監視業務っていうの
は。はいはいはい。
そうそう。で、その時に、朝帰りが多かったんですよ。
あ、
夜の8時から朝の6時までやって、で、帰ってきてみたいな。
だって、放送休止時間帯じゃないの？
その休止時間帯も普通に残ってて、始まったらその機械立ち上げて、みたいな。
へえ。
そういうのがあったんです。
あ、なるほどなるほど。朝帰ってきて、
帰ってきて、うん、でそこのアプリ開いてやってたら、うん、そのなんか会話のバーごとにグループがあって、うんうん、でそこに入って、
うん、なんか 朝一で
朝一で入って、はいはいはい、でちょくちょくなんか面白い子もいるんですよ、うん、で話しかけようかなって感じで、
あ、何人もこういるような感じ
で、
ね、
いろいろあるんですよ、はいはいはい、でなんかやってなってちょっとどうしたのみたいな話かけて、
これはじゃあアバターだから別に顔写真とかじゃなくて、
じゃなくて
完全になんか変な、はい、キャラクター
になって、で喋っていて毎日その子と会ってたんですよ、
う
ん、会ってたら
だんだんリアルタイムでじゃあその時間にその子ももちろん入ってるってこと
で、ね、入ってたりして、はいはい、でもう毎日行ってるので仕事ない時も必ずそこ行ってちょこちょこいろんな人と話そうって
感
じで、でその子とずっと喋ってて、で気づいたらその子の部屋に呼ばれたりとか、そのアバター
の、ああこの仮想空間の中で、ね、
そうそう、はい、でお互いお家聞きして、
おあそんなのがあるの、
はい、
あったんですよ、すごいな、
でそれからしばらくして LINE 交換しようってなって、
はいはいはい、
で交換して、で LINE は何、まあ、かあった時に LINE しようよみたいな感じだったんですよ、うんうんうん、でしてようよってなって、うん、ちょっと喋った時に、うん、あちょっと用があるから
LINE
し
ようよ、
すいません、
今思い出してる動きね、
うん、もう LINE もちょっと LINE で話したいことがあるって言って連絡来たんですよ、
すごいじゃん、
誰か好きな人いるのって言われて、
おえ、ちょっと待って、この時点では写真のやり取りとかしてる？
してないです。
あ、してなくて。
してなくて。
LINE のやり取りで好きな人いるのと。
いるのって
。ちょっと待って、ちょっと待って、確信に迫る前に。その前、このアバター同士でね、家行ったり来たりするさ。はいはい、その時は盛り上がった。
盛り上がってましたね。
へぇ、終わらした、文字で。
いや、
そこは。文字だよね、やり取りは。
文字でやり取りなので。だから、その子といる時は、うん、まあ、設定で、人入らないようにできるんですよ。
あ、二人きりの。
はい。鍵つけたりとか
さ。お
やってお互い行き来したりとか。
じゃあお互いのことはそこでなんか趣味は何ですかとか、
まあ、
何やってるの、みたいな、そういうのもやりつつ、はい、いくつですかみたいなのもじゃあ分かるわけ
で、
はいはい、
で、まあ、やってって、うん、まあ、自分もしかしたらここ辞めるかもしれないと言って、
うん、
まあ、
どう
し
よう、
まあ、このア
バターというか、はいはい、
ってなって、うん、まあ、LINE するわけですよ、はい、LINE してて、うん、その時にちょっともしかしたら好きな人いないんじゃないかな、いると思ってるからと思って相手が告白してきたんですよ、
好きな人いるって聞いて、
いや、うん、あ、好きな人いるって聞かれて、いや、うん、いないけど、あ、そうなんだ、うん、いや、もしいるなら多分いるって勘違いしてるんですよ、ずっと、
あ、いる、あ、彼女がいると思ってるってこと、
好きな人、
うん、彼女がいると思ってたわけない
か、だから自分も好きなんだけどって話してた時に、
誰が、
相手が、
あ、相手が、あ、うん、自分もって、
うん、で、うん、ちょっと待ってよと、
うん、
もしかして彼女いると思ってるって、
ああそれで、あ、それで自分もってことね、
でそしたら、うん、え、いないのみたいな感じ
で、はいはい、そんな素敵な、こんなに素敵な須田郎さんなのに彼女いないのみたいな
ってなって、そこから、まあ、一応この連絡の、まあ、流れなんで、そこで一回、まあ、付き合おうかって話の、
おお、 LINE で、
LINE で、
はいはい、
やって、
お
で、まあ、相手の顔写真とか見て、
うん、はい、あるじゃないお前
で、まあ、テレビ電話したりとか、
おじゃあもう顔を完全に見てからってことよね、
はい、
これ付き合ったんだ、じゃあ付き合おうってなって、
まあそう、そういう話ですね、
お
う
お
う、なったんですけれども、
けれども来ました、
まあそうですね、え、はい、
いや動画待ってない、ごめん、いや、いやいや、ごめんごめんごめん、
あれ、
いや、うん、続けよう、はい、
続きますか、
うん、
あれ止まったのかもしかして、
いいよ、うん、ってなって
で、
うん、
なって、
はい、
で最終的に、
うん、
まあこれもね、また別れ方が残念な別れ方だったんですけど、
なんでなんで、
あのやっぱり毎日やり取りすると、
はい、
疲れてくるわけです、
須田郎が、
あのなんか気を使ってこんなに毎日ずっとやり取りしてて相手にもちょっと迷惑かけてないだろうかとか、なってしまって、
ああ
、ちょっと間を置いてたんです、
はい、
ま、まあ朝起きたらおはようとか夜とかお休みとかやってたんで、
うん、
で多分2日ぐらいでしたね、2日、
ただ2日ないよお前毎日って、
まあ、それぐらいもうちょっと休憩時間置いてたんです、
あ、2日空けたってこと、
2日空けたんです、
あ、びっくりした、お前それは何かどれぐらいやり取りしてからなの、
多分3ヶ月ぐらい、
おお、3ヶ月ぐらいは毎日やり取りしてたのに、はい、
仕事行く時もちょっと行ってくるわっつって行ってらっしゃいとか、
はい、頑張
って
、まあまあまあ、はい、
でなって、その時に久々にメールしたんですよ、
2日空けて、
はい、
はい、
メールしたら、
うん、
あ、久しぶり元気してるってなって、
うんうん、
元気してるよって言ったら相手がなんかちょっと体調悪かったのかわからないですよ、
う
ん、ちょっと涙出てきた気がしたんですよ、
うん、ちょっと待って、これ2日空けたのは須田郎から連絡しなくなったってこと、
自分からです、
はいはいはい、で相手から来なかった、
相手からも来なかったです、
なるほど、いつもじゃあどっちかというと須田郎が投げかけてみたいなパターン
みたいな感じ
で、はいはい、
で、うん、それでまあ、うん、でも涙出てきたとか言い出したんで、
はいはい、
あ、そっかって言って、うん、ここは自分気分悪いっ と思ってるので、うん、いやなこの時期、この時期はなインフルが流行ってた時期なんですか、
はいはいはい、
で、うん、何インフルエンザとか体調悪いのって言ったら、うん、そこからブロックされてました、ね、もうそこから返事来なくなって、うん、ちょっと待てよと、
はい、
えなんでと思って、
まあね、
でメールしたんですよ、まあうん、その時期がまた悪くて、うん、クリスマスの手前の時期なんです、
あいや
12月23日
にブロックされた
に返事が来なくなって、
はい、
でメリークリスマス明けましておめでとうございます、うん、送っても全く、そしてしばらく見たら既読って文字もつかなくなったんですよ、
ああメールとか LINE、
LINE ですね、
うん、
つかなくなって、うん、まさかなと思って調べたら、うん、ブロックされてたんですよ、
怖い話みたいに
でブロックされた挙句に、うんうん、最終的にプロフィール欄ってあるんですよ、
ね、はいはい、
プロフィール欄に、うん、もうなんかちょっと怒りのメッセージが書いてある、なんであんなやつとみたいな感じになったりとか、ちょっとイラつくんだけど、
それに対して
なのかわからないです、うん、でもなんかそういう書かれてて、うん、最終的には誰々君大好きって別の名前書かれてたんですよ、
はいはいはい、うわ辛いね、
そっからもう自分からもう
なんかあったんじゃないの、今言ってないことな い,
い, やない
自分の都合のいいように言ってない今、
いやいやいやいや、もうこれこれちゃんとした本当の話で、
この距離を置こうと思ったのはもう本当にただ単純にするだろうから、あいやなんか相手も嫌じゃないかなってただ感じたの、それともなんか文面見て嫌がってるって感じたの、
いやいやいや、もう本当に
全くなく普通にやり取りしてたところで、
普通にやり取りしてて、多分相手にも毎日やってるし夜中とかもやってたんで、
う
ん、
はいはいはい、
ね、ちょっと疲れてたりとかするから一旦置こうかって自分で決めてたんですよ、
行ったの？行ったの？
うん、行ってないです
。あ、何もなく。
何もなく、とりあえずちょっと。
ちょっと待って、今のこれ夜中もやってて相手が嫌がってるのを感じたんじゃないの？ではなくて。
ではなくて。
全く普通に
やってて、
ありがとう夜中からでも嬉しいよな感じだった。
もうそんな感じですよ。そんな感じだったんだけど、うん、なんか相手も仕事あるし。
嘘くさいな、本当か、
はい。
彼女から話聞きたいわ。いや何言ってんの、捨てろあんたクソやろとかなんか言われないね、お前。あんなこんなこんなして、あんたがこんなして言うから私怒ったんだよみたいな、
まあなかったです、
ね、ないんだ、本当にこんな急なことある、
急なことでもう、
へ
え、本当音沙汰なしで、
じゃ最後2日空けて元気してる、元気だよが最後、
元気して元気だよが最後です、それ
でお前元気なくなっちゃったんだ、
そっからもうダメなって、もうどうしてどうしてどうしてみたいな感じで、もう、
うん、
こうちょっとあれですよ、その多分3ヶ月ぐらいは何もできなかったんで、
3ヶ月付き合って3ヶ月同じ期間何もできなかったんだ、
はい、
リアルで会いはしてない、
してない、もう相手も会いに行くよって話もしてたんですよ、
おうおうおう、
沖縄でもう2人で住まないみたいな話したり、
あ沖縄の人じゃないんだ、
じゃないです
よ、あ県外の人、
県外の人で、
へ
でも沖縄に来て、でそこで家借りて一緒に住もうね、
おおあるやしお前
行ってたんですよ、
嘘だろ、
だけど、
はい、
自分の間違いで、間違いって出してたんですけど、
いやこれはね全然間違いじゃないと思う、なんか俺絶対スダローが今行ってないというか自分で気づいてないだけなのか何か絶対あると思う、2日空けただけで、まあ、元々だから彼女が本当は嫌だったかっていうところと、でスダローが相手が嫌じゃないかなって感じた何かが本当はあるはずだ、文字でなんか見た時あれ今までとなんか違うみたいな、そこを認めないと次の恋愛でもまた失敗するよ、
そうですよ、ね、
そう何もなかったのになんででは次もまた同じ失敗するはずよ、
映像大丈夫ですか、ちょっと心配が、
待ってけよお前、聞け俺の話、
聞いてます聞いてます、
うん、
そうなんですよ、だからちょっと怖くなってしまいました、
いやだからこれ自分を見つめ直した方がいいよ、何もしてないのにでは、
はい、
次の恋愛また同じになるよ、はい、心当たりない、やっちゃったなみたいな、
心当たりも何もないんですよ、
そうか
でやって、一応彼女からも結構来てたんだけど、いや彼女結構料理うまい子で、うん、今日はこの料理作ったんだよとか、
声ちっちゃ
もうそれぐらいちょっと今結構心に来てた出来事だったんで、
あそう、はい、経験してんだお前もそういうこと、可愛かった、
可愛かったです、
写真見して、
あ持ってないんですよ、全部消したんで、
またまた、
いや本当消したんですよ、
そっか、じゃあ次の恋の時はなんか悩みがあったら聞いて、ね、ほら泣き人村から12時をお知らせしております。そっかってことだぞ、よかった、あんつばさんのマッチングアプリからいい話聞けたわ、
本当にこればっかりはちょっと、
ちょっと心の傷だ、じゃあ25、6っつった、
この時は20、そうです5、6
で、じゃあもうあれからやけて10年だけど、まだちょっと傷は
まだ言えてないです、
言えてないんだ、そうか、家島のソーダ、家ソーダ飲んじゃったな、
飲みますかね、
うん、心の傷も癒えそうだっつってね、
言えますかね、
うん、いいと思います。
はい、はい、
じゃあ、締めっぽい話になりましたけど、ではこの辺にしましょうかね、はい、ぜひ皆さん、あの不要品の回収とかありましたら、ここにフォーム、株式会社上にまでご一報いただければと思います。クレソンもね、ヤンバル、ハイサイヤンバル市場名護のファーマーズとかで中心にね置いてますんで、あとブエノチキンさん浦添の、
はい、
とのコラボでお取り寄せで、クレソンもうちのクレソンも一緒に、お取り寄せできますんで、はい、あ、そっか、これオンエアはもう福岡ライブも終わってんだ、来週またね福岡ライブの話もさせていただければと思います、はい、ということで株式会社クガニプレゼンツオリジンアワーエコ、今週はこの辺でお別れ、お相手はベンビーと
スダローでした。
また来週、お願いします。